ようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
八甲道というものをまな板の上に置いております。これは寺田圭介さん、寺田本家という千葉の造り酒屋の旦那さんでありますが、その方が町内がちょっと腐りただれて、腐れて海が出るというそういう重篤な病を経まして、この善玉菌悪玉菌の関係なんかを勉強していくうちに、八甲道を、ものを発酵させる正しい道はないものかと手探りなさって本物の酒造りを目指されている途中のことでございます。
はい、
寺田さん自身が良いものとは何か、そのことを懸命に追求していくうちに、やっぱり原料であると。それでこれもね、びっくりしたんですが、これ本物の方がおっしゃってるから、あれですね、間違いないですね。10年前に作られた米の差と私のノートには書いてあります。一つは、農薬をたっぷり使いました、化学肥料たっぷりの米。それから無農薬無化学肥料米、この2種類、これ10年間並べて置いとくでしょ、
はい、
変わっちゃう、興味あるでしょ、どんな風に変わるか、
はい、
農薬を使うとですね、10年後タール状になってしまうそうです。
そうなんだ。
黒くドロッとしてしまう。でこれ農薬使わないとですね、そのまんまの米でちゃんといるそうです。で、寺田さんの無念は何かというと、かつて日本酒は何と言われたか。そうですね。父親なんかもよく言っておりました。かつて日本酒は百薬の長と言われたっていう。
そうですよ。
ねえ。ところが戦後を見てみろと。その日本酒の惨状を。こんなのは日本酒じゃなかったと。かつての日本酒は励ましてくれる薬だったはずだ。それぐらいいいものだったんだ。じゃあ自分は、不健康な、いわゆるアルコールではなくて百薬の長と言われる日本酒を作る、これに自分でかけてみようと、この方思われるわけですね、
はい、
でそのためにはもう当然でありますけども、採算度外視、もう覚悟ですけども、それで潰れる造り酒屋だったらもうそれまでのことよと、造り酒屋一軒潰した最後の投資でいいというふうに覚悟をなさるわけです。そしてこの方やっぱりインテリなんですね。歴史を懸命に遡っていくわけです。複雑で手間かかるんですね、かなさん。日本酒って飲むのね、簡単ですけど、
ね、
どうですか、ラッパ酒のかなさん。ラッパ酒かよ。
恥ずかしいですね。
日本酒の歴史遡ってみましょう。まずはドブロク、江戸期に入って禅寺の木元作り、これは山おろしの手間をかけ、これ発酵を人の手でやらないで米そのものが発酵するのを、ね、10日で済むとこう、1ヶ月間じーっと酵母が降りてくるのを待つという。で、明治になって、この山おろしを省いたのが、山おろし廃止。聞いたことないか、
は
あ
は
あ、山廃作り。
山廃、
この辺が楽しくなってくるでしょ。これは、1ヶ月待てませんでしたんで、人間の手で酵母をつけましたよっていう。で、山おろし廃止。ね、人間の手でつけましたからという言い訳が入って、呼び名も山灰作り、
はい。
戦後アルコールを継ぎ足す、即上添加物入り。こっからね、余計なものを足しちゃうという。アルコールを入れるから、米の中にこもった、お酒の中にこもった、いわゆる微生物、酵母が殺されてるんだっていうわけ。そりゃそうだよな。やっぱ生きてるわけだからね。お酒を発酵させた酵母菌は、お酒の中で。アルコール消毒してるんだな、アルコールを。
はい。
アルコールはたまんねえわな、そらな、自然にできた方は。で、この方はひたすら勉強して、ものすごいことをやっぱり、得得するんですね。手間をかければ百薬の長は絶対できる。寺田さんはしっかり目指すものを決めて、まずは山廃仕込みを目指すわけです、
はい。
ところが、当時の方もですね、昔聞いたことがあるっていう、その程度で。
わかんないんだ。
これでやっぱ模索なさったんでしょうね。それでも見切り発車で、経験なしで挑むんですよ。この山廃仕込みに、
はい。
もちろん、添加物入れませんよ。3倍、醸造なんかしません。純度の高い山廃作り、山おろし廃止の手法で。で、一発目の原酒ができて、お酒を飲めない寺さん飲んでみると、うまいんだ。そして最初の方でお話しましたけど、手につけてもベタベタしない。
へえ。
ほのかな甘みもあるという、
はい、
でこの他にも寺田さんはもう懸命に模索していく中で、さまざまな日本酒の作り方を学んでいかれるのね。で、寺田さんが目指したのは無農薬玄米。その玄米を買ってきておいて、精米した米を千米 水に浸し、水で洗う。まずお米をね。玄米から精米し、お米を洗う。で、それを水に浸す。
はい。
で、この水につけとく時間がデリケートで、これ、個人の杯屋でやると大変で、ストップウォッチで測らないといけないんだってね。
へー。
で、これでゆっくりふやかすわけだ。
はい。
で、この米を蒸し器で、まあ、蒸し米にする。で、蒸し方も容量があって、外を固く内側に水分を溜め込むように蒸すんですって。うん、で、この後またメーカーの様々な技術があって、月桂冠は浸水、水につけた後、ミキサーで一気に砕いて、でんぷん分解酵素とともに蒸す、有米作りというお酒の作り方。
はい、
松竹梅はもう精米の後、200から400度の熱風で、熱風で蒸すんですって、松竹梅は。
はい。
で、酵母で一気に仕込む。この、一気に熱を当てて一気に仕込むんで、これを焙焼作りって言うんだって。
あ、そう。
これ聞いたことあるだろ、焙焼作りってのは。
全然意味もわからず。
わからずね。
はい。
でも各メーカー、月桂冠も松竹梅も、やっぱり、あの地酒に負けてなるかと、自分たちの酒作りを復活させて、もう懸命に日本酒ブーム、必死に技術を磨き始めたという。さあ、寺田さんの発酵度、この後もまだまだ続きます。来週のまな板の上で。